ホークスキャスト。キャスト始めます。気がつけばどんぐらい休めたかな。まあね、いろいろありますけどね、僕らは元気です。杉田です。早速始めていきたいと思います。今日はね、僕の一人喋りではありませんよ。久しぶりゴールデンコンビ復活です。薩摩赤鷹さんです。よろしくお願いします。
はい、お久しぶりです。コロナで休んでるわけではないですよ。たまたま日程が合わなかっただけですからね。本当にもうテレモートでやってしかポートもやってないんで、ちょっと感も鈍ってるんですけど、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、気がつけばもうキャンプも終わってましたね。まあね、
見に行けるわけもない、
うん、
無観客だから。
そうね、もう本当僕らとしてはね、応援しに行くのに無客なのに無観客って言われてますのでね。
何が言いたいんですか。
うん、まあね、まあと言いつつね、もうね、早速明日から開幕っていうテンションで喋りたかったんですが、まあほぼほぼその日程で練習試合ということになりますよね。とりあえずは
練習試合やし、選抜もなくなってるし、
ね、うん、選抜は、まあ、特に薩摩さんは痛い限りでしょ。
いや、まあ、鹿児島もあれでしょ、
うん、
あの大英の監督、いたあの佐々木が監督になってるところ、
うんうん、
出る予定やと、
うん、
あれ注目はしてたんだ
けど、うん、
あそこはあのサッカーが強いんだけど。
あ、そうなんですね。まあまあ、でも
あれあれあれ、あのあそこで、あの、うん、のサッカーの日本代表のあの大阪、
はいはいはいはい、
あれが出てるところ
だった。そうなんですね。まあまあ、でもね、まだね、夏もあるしね、まだ
他の、いやいや、夏はまたあれなんすよ。上村とかまた出てきて。
まあね、うん、まあ救済措置的ななんかイベントもあるんじゃないかって言われてるんで、まだわかんないですけどね。まあ、とりあえずちょっと、だいぶ空いた関係で、まず、まあ、あれか、あの、キャンプの雑感から始めますか。
覚えてますか、雑感なんて。
まあまあ、一番に言えるのは、なんですか、毎日ほら、キャンプ合ってる中、頑張った選手を西スポが金銀銅ってやってたじゃないですか。
うん。
で、あの、毎年、それで、あの、金が3点、銀が2点、銅が1点とか、まあまあ、そんな感じで点数を振り分けるんでしょうけど、最終的に、あの、最多得点を取ったのが、今年は津森選手と。
ああ、
うん。
結構良かったしね、
うん、いうことで、まあ、つもりも結局はオープン戦無失点だったっけ、無敗で終わった、
うん、
というか、まあまあ
最後クローザーもやってる、うん、
という形で終わってますけど、まあまあ面々、あの、毎年これの大賞をね、いただいた選手が去年だったら直近で言うと海野だったりとか、
うん、
うん、あの ブレイクした年の上林だったりとかですね。うん、そんな感じで、まあまあ、今年の活躍は間違いなしという感じにはなると思いますけどね。
甲斐沼、ジェオプレオはそのポジションいるからね。
うん。まあまあ、甲斐沼、徐々に、まあ、復帰プランとしては、今年1点棒に振るってことはないみたいですけどね。もうキャッチボールも始めてるんで。
遅れてよかったんじゃないの、遅れるのか
な、ね、うんうん、まあね、とりあえずいつ始まるかまだ分かんない状況ですけど、とりあえず2週間以上空くみたいな感じですよね。
うん、
うん、まあまあ、それにしてもまあ明日から始まってもいいぐらいのうちの陣容でしたけどね、あのキューバ勢がいなかったりしてもね、
バレンティンが全力疾走するんだからさ。
ねえ。バレンティンなんか見とって相当頼もしいけど、セリーグの人からね、相当なんか怠けるよって聞いた感じとは全然違うように見えるからね、今んとこ。
俺、ザオさんがトモローさんと一緒に喋ってるけど、やっぱり、バレンティンってブラがあるからどうだろうって話まで言ってたけどね。
うん。まあまあ、でも
今かなり力入ってる方は入ってるから
ね。そうね、今のところ相当ハッスルしてますよね。まあだから今のところそのグラシアルと誰だっけ、
デ
スパイネ、ごめんなさい、ごめんなさい、
もう
ごめんなさい、昨日ね、僕休館日から開けて今だいぶ飲んでるわけですよ。ちょっとろれつもあるかもしれない。まあまあ、そのキューバコンビとモイネロがもうでも帰国する、あ、帰国時はこっちに向かってくるんですよね、とりあえずは。
モイネロは、
うん、
再来日してるよ。
うん、ですよね。ただグラシアルとデスパイネは怪我の、実は怪我していたということで、まだすぐ出れる状態ではないらしいんですけどね。
うん、だから中日の2人いるだけど、9番選手が、うん、あれも体調不良で、まあちょっとチーム離れてるんだって。
そうなん
だ。モイネロぐらいだけじゃもう持ってきてない
なって言って。ああ、そうなんだ。うん。そういうのがちょっと心配ですけど、でも、オープン戦の戦い方から見て、今の状態で相当ちょっと整ってますよね。
まあ、岩崎が投げれて、澤手が戻ってるんだから、
うんうん、
去年じゃないな、その2年前のベスト布陣に近い形で。
うん、
でモイネロがまあちょっと出遅れるというか、まあ、影響あるだろうけど、
うん、
まあ開幕してからは多分万全なんじゃない、
まあ、ちょうどいいぐらいの機会になりますね。でそれにあとプラス柳田内川の状態もこの2週間でどうなるかってところですけど、
うん、
まあまあ
柳田はね、うん、なかなかに、
うん、
降りさせてない状態だから、
ね、正直言って内川がもうちょっと遅れてくると栗原がうまい具合に使えるんじゃないかなという楽しみも僕はちょっと悪いですけどあるんですけどね。
栗原よりはあれでしょう、ルーキーの佐藤とかあっちの方が全然いいでしょう、多分今。
ああ、いや、栗原をファーストとして見てるんですよ。
ファーストに、なんで、バレンティンの練習しとるよ、でも。
あ、ほんと？バレンティンやってんの？
うん、練習してるっちゃ。
あ、今の布陣で言ったらでも DH で十分でしょ？デスパイネ
も。今はね、今、うん。万が一っていうか、まあ一応、DH 誰か入れたいって言ったら、ギャッギャナギタ入れたいってなったら、一応、ファースト守れたら、それはそれで助かるやん。
でも柳田ももう2軍でも守備つけてるんでしょ。
ああ、でも、うん、エンジン万全な状態で開幕っていう感じには まだ行ってないみたいな。
あ、そうなんだ。でもそう
なんか慎重にさせないと、この、オリンピックもあるからさ。
ああ、オリンピックも出して
ないんだから。新型って無理させてないんだからさ、一応さ、そこもあれ。
そんな言うと、どうだろう、走行士ともに、長谷川なんか充実するよね。意外なこと。
守位置を守れるし、
守れるし、あの、内野安打的なあたりもあったじゃないですか、オープン戦で。
普通に守り、やってた。
うん。
で、一応3番とか打って
た、ね。うん。長谷川、開幕スタメン僕入れていいぐらいな調子にあると思うんですよね。
うん、今のだから開幕っていうか、ちゃんと、の、公式戦が始まるかどうかのちょっとあれだから。
そうだよね。
もう開幕ってイメージじゃないくていいんじゃないかな。
まあまあ、そうね。あの、今の調子をずっと回してっていう感じになるよね。
だって、一応開幕に投げるのは東山で決まってるだけだからね。
うん、でも、それが期間によってまた、ずれて違う人になったりすることもあるでしょ。
いや、とりあえず開幕投げさせない東山って決めてるんです
よ。まあまあ、とりあえず明日はね、あの、スチュアートジュニアが先発するということで。まあまあ、幸いにも、あれですね、あの、ダゾーンと、福岡でいうと地上波も放送してくれるということで。
地上波はするけど、延長はしないかもしれない。
ああ、そういうことか。で、これ悲しいことにね、あの、楽天パリーグスペシャルも、えらいまばらにしか放送してくれないことになってるんですよね。だけもうほんと、ダゾーンかパリーグ TV に入ってる人じゃないと、ちょっと、なかなか網羅できない感じにはなってくるんですね。
まあ、結局去年までやったらフォックスがなくなってどうなるかと思ったけど、あれの映像的には変わらないも
ん。ああ、なんか別のチャンネルでちゃんと引き継いでくれてるんでしょ。
引き継いでやるけど、うん、新しいチャンネルっていうか、
うん、
でも結局メンツは一緒なのかな、あの、解説人とか。
ああ、はいはいはい。まあまあ、それはそうですよ。そこがね、変わって、日系の人が解説したりとか、あの、アメリカの人は解説してもしょうがないわけでしょ。
そうね、うん、それはね、
うん、ということですけど、ああともう一個ね、あの、だいぶ長くかけとったから、いろいろ飛び飛びにあっち行ったりこっち行ったりの話題になりますけどね、僕の酔っ払ってる関係もありまして、あのね、リチャードと尾形試合かな、やっぱりなりましたね。
小型はもう完璧。リチャードはもうちょっとホームラン欲しかったかな。
うん、
でまあ最後結果出したからね、
うん、まあ小型に関しては、あれでしょ、オープン戦投げた全部かな、12イニング無失点ということで。
うん。
うん、特に最後、ね、広島戦では4イニング先発としてやって無失点で終わったからね。
使いどころがだから、
うん、だからうちもやっぱどうしてもブルペンでみたいなとこなってくる日もあると思うんですよ、うん、ああいう時にまず尾形を先発でっていうのはあり得ることですよね。
でも松本と日本が競っててどっちか使わないだったらどっちかになるでしょ。
ああ、そうかそうか。まあまあ、それもあるけど、ほら、要は外れた人は二軍でのローテになっていくわけじゃないですか。うん。それで、例えば、まあ、予定していたバンデンハークが急に怪我して、みたいな時の緊急登板みたいな、ブルペンデーになった時は、それがあり得るよっていうことでしょ。
うん、
まあ、まあ、例えて言ってます
けど、ロングできるっていうのは分かったから、
ね、うんうん、まあさすがにね、3代目ワセライアンってとこですよね。
ワセライアンって2代目誰？
2代目はヤクルトの小川です。で初代はね、あの、忘れてはいけません、あの、西武と大栄にいた内山智之投手ですよね。 やもうあの人がもう初代ライアンですよ。もうね、あの僕らの見てた当時はね、あのヒゲ生やしてる当時はね、あ今日始球式水嶋慎二先生なんだと思って投げたら、えら早い球投げるなと思って、あ内山なんだみたいな感じで見てたでしょ。
いやもうちょっといいイメージがあるけど。
まあそんな感じで僕ずっと内山選手は僕大好きだったですけどね、最後はフィリーズに挑戦して結局上に上がれなかったって感じで引退されたんですけどね。でもあの内山選手も球界に革命を起こした最初の人なんですよ。
何の革
命？大英に移籍した時、あの選手のバスが全員同じバスに乗ってたのが、あの大の経営者で、あの喫煙者とあの経営者の二代に分けたっていうのは、あの人の申し出から始まったことなんですよ。
まあ、今じゃって喫煙の方がね多いからね、禁煙してる人は大変なんで。
それとあと内山さんっていうと、あのオフの選手会のあの総会とかで、あの必ずやるあの根本管理部長のモノマネがすごい受けてたっていう話も有名ですけどね。
久々にそういう杉田さんあのそういったあれ聞いたね。細かいところは本当に
だからもう本当ね、内山智之さんはね、あのグーってください。とりあえずもうフォームがめっちゃライアンですから。もう3人の中で一番ライアンは誰って言われたら初代ですか、初代の内山さんですか。
成績はライアンじゃないけどね。
うん、でも一番夢のあるストレート投げてたかな、3人のうちで。でもまあまあそれに負けずともは、あのね、負けず、あの尾形もいいストレート投げてるんでね。
ライアンより千賀についてた方が絶対もう、あの他の人にイメージが湧くと思う。
ああ、そういうことか。ああ、ライアンとてもまだだいぶ古い年代の、あれかな。あ、まあね、古谷を僕が田辺学ぶって言ったのも古い例えになりますからね。
本当に、40代で30年人には分かんないようなこと、うん、平気で言っちゃうからね。20代30代
まあまあでも田辺学もね、ちょっとググってもらうとね、ああなるほどって分かるですよ。あの YouTube にも田辺さん あのストライク入ってる場面しか動画で入ってないですけどね。これもあの古谷と一緒で、あのストライクボールがめっちゃはっきりするピッチャーだったんでね。あの森田幸喜のドラフトの時の4位か5位ぐらいだったのかな、対応の時の。それぐらい低い順位だったけど、平松さんの27番を引き継いだという逸材なんですよ、その方も。
27番もらったの、
うん、
期待されすぎでしょうね。
いやいや、でもそれぐらいね、夢のあるボールを投げてたんですよ。もうあの本当ストライクボールはっきりして、もう古谷の方はもっとあのはっちゃけとるボール投げるんですけどね、あの緊張した時は。でもそれぐらいな、あのまあまあ投げる球投げた瞬間にすごい夢のあるボールだったんですけどね、田辺さんもあの古谷投手もね。
古谷も思い出話の方に入れちゃう。
でも古谷も またこれからですよ、これからまた。でもほら、練習試合の時もオープン戦もあの第1球目って全然暴投、キャッチャーが取れない暴投だったじゃないですか。
うん、まあコントロール求めすぎるのもあれやけど、
うん、ただ
あれ持ち味出してほしいわ。
評価する人によっては、あの下にワンバウンドするようなボールじゃなくてあっちの方がいいっていう方もいらっしゃるんですよね。
うん、
うん、 ということで、まだまだちょっとあのキャッチャーちょっと下だよって、あの落ち着かせればまだなんとかなるみたいな感じって言われるんですけどね。うん、あのかの堀内投手もプロ第1球目はあのバックネット直撃の暴投だったという逸話がありますからね。
古いよね、杉田。40年前くらい。70年代の話してるからさ、こいつは。
まあまあまあ、そういういろんな話もありますけどね。まあ、他の投手で目につく選手ありますかね。
ムーア。
あ、ムーアですね。もうほんと眉毛がヒクソングレシーでおなじみのムーアですね。
覚え方する。
まあまあ、でもあの投球はもうね、完璧ですよね、ほんと。何の球を一つ取ってもね。
本番でだから制球がちゃんと、あそこはいいのかどうか。
うん。
球威の間違いなくあるよ。
うん。まあ、もう、ひょっとしたら僕ね、あの、どんな順番で投げてもムーアがパリーグの最多勝行くんじゃないかぐらいに思ってますけどね。
安定、ああ、そこで兼ね合いがないから大丈夫かもしれない。
うん。
思い出を残して、
うん。
グラシアルが出遅れるから、マーソツにも回るか。
うん、多分ムーアはずっと回ってくれるんじゃないですかね。よっぽど怪我で一回外れるみたいなことがない限り全部回ったらひょっとしたら22人ぐらい勝てるんじゃないですか。
いや22人勝ったらメジャー戻っちゃう
あそうか、じゃあまあ控えめに18ぐらいにしておきますか。
18でも最近の日本じゃ、
うん、
勝ち頭じゃ絶対一番、犬一番前になっちゃうから、
ね。そうですね。だけど、ムーアは多分。
15だもん。15で多分十分、うん。
負ける試合があるのかが見物ですけどね、僕にとっては。
あ、でもロースコアぐらいかね、そうなるとね。大きく成功として負けることないかも。
うん、そうね。0-1で負けるとか、そんな感じでしか負けないだろうね。
まあいいよ多分、
うん、
今最近の中じゃバンデンが1年目来た時と同じぐらい勝てるのよ。
ああそうそうそうですね、うん、あとまたすみません飛び飛び言いますけど、開幕が東浜っていう話ですけど、
うん、
これが僕はある程度優勝した年をあのデータで見てなくて頭で思い浮かべて見てみると、あの開幕投手が なんていうのかな、ものすごい言い方悪いですけど、あのなんていうか神事みたいな形であのエース的な人を置くんじゃなくて、あの
出た生贄に
生贄っていうか、まあまあ、 あの西村達治さんとかあの摂津さんとかの時代があったじゃないですか、開幕投手が
固定され
てる、うん、ああいう感じ で考えるとね、あの東山さんもまあシーズン、まあ正直言ったらちゃんと回って勝ってほしいですよ。まあまあ、ただあのね、あの今年あの工藤監督曰く、あの投げてるストレートはいいっていう評価じゃないですか。これあの、
もうちょっと千賀と比べたら物語ない
ね。うん。ただ、あの、その優勝したって、優勝していた当時の、あの、摂津さんを開幕投手に送り出す、あの、工藤監督が、あの、投げてる姿がいいとか言って送り出す、あの、意見とちょっと、えらい類似してるなと思いましてですね。まあまあ、絶対東山が活躍してないとは、活躍しないとは言ってないですよ。
要するに簡単にと一見に
いやだからその開幕投手はそういうあの絶対的な東山とかエースを送り出しても去年2位だったじゃないですか。
2位だけど日本一になってるのか、
まあ、日本一はなりましたけど、そのシーズン2というの今年 CS があるかどうかの危ぶまれる中でまずシーズンを大事にと思うと、やっぱりそういうね、なんていうかね、開幕投手は、信じというか、なんて言ったらいいのかね、ちょっと難しい言い方になりますけど。
いや、いけにいって言ってるよ、
こんな感じ。まあ、奉納するような形で、いいピッチ、良かったピッチャーを送り出すというのが、やっぱ優勝につながるんじゃないかと。
開幕戦だけじゃないけどね、
うんうん、別に東山をこう年に1回投げろとか、やめたら釣りせろとか、そういうことも言ってるんじゃないですよ。
多分チリなもん
だ、ね、まあまあまあ、そういうことでね、ちょっと、今年はそういうことでちょっと期待できるかなという。
違う意味の期待してるし、
まあまあね、まだね、今予定されてるローテープラスまだその千賀と高橋が控えてるわけですからね。
うん、だから先発は一応コマはいることはいる。
うん、まあそうですね。だけ彼らが後で戻ってくれるような環境も作っておかなくてはいけないということで、別にそれで東山を投げるなと言ってるわけではないんですけどね。
バタでもよかった気がするんだよね。
ああ、まあまあまあ、まあ、そうだね、うん。そういう意味で言ったらバタでもいい感じはしますけどね。ただ、うん、いろんな伸ばしの日にちの兼ね合いで話題になってしまう可能性もあるかもしれないですよね。
うん、ムーはいきなり投げさせるのはあれやし、
うん、まあでも誰から投げていってもまあまあいいんです。要はシーズンの試合数はまず確保しますよということは確定しつつあるんでしょ。
うん、まあね、うん、とりあえずだからダブルエッダーが、ひょっとしたら今年終わるかもしれない程度のことは頭に入れておかないと。
うん、
の交流戦とオールスター蹴って、やるパターンか、
うん、
ダブルエッダーで消化するパターンかで、うん、あと、CS がない場合でも、日程がギリギリだった場合、中立性、ドームで、
ああそうです
ね、日本シリーズやるとか、
うん、必ず日本シリーズはドームでやりますよみたいな形になるんですよね。
ずれかなりずれた場合、ね、
うん、
日程がずれそうな場合は、
まあ、まあでもこれなんでそうなるんやって怒る人もおるかもしれないんですけども、過去の日本シリーズをたどってもあれ何の時だっけ、他の球場でパリーグの主催やったことありますよね。
あ、それはあれでしょ、NS の29球
場。そうそうそうそう。あれ、何球場やったっけ。
大阪球場です。
あ、大阪球場か。そうですよね。相手が近鉄だったのに、南海の主催の大阪球場でやりましたよね。
まあ、うん、富士テレビのデーゲーム専用で、
うん、
ナイター設備もなくて、収容人員が3万人入らなかった
んで、はいはい、
日生球場、
うん、
確か。で、大抵措置でそういう感じになって、
うん、
あとはね、多分ね、ロッテはね、C 球団になってる時に、ひょっとしたら、川崎じゃないところでやってたかもしれないけど。
ああ、そうね。
後楽園やってたかもしれない
し、うん、 だけど、そういうことで、ひょっとしたら僕らも、日本シリーズまで進出しても福岡で見れない場合があるっていうことですよね。
ああ、そう考えたらあれやね。
うん、
西武球場でやったりして、西武のメットライフとかでやったらあれやね。メットライフでもやったらいかんところやね、でも球場として。
うん、
札幌か、京セラか、東京ドームあと。
だけ一番寄ってないのは東京ドームになりますよね。うん。
どうなんだろうね。うん、普通にやれてはいないのに、もうちゃんと。
でもね、もう本当やっぱ無観客っていうのはもう、僕もね、はっきり言って阪神戦の日曜日3月1日はチケットをもう用意してたんですけどね。
払い戻した、
うん、払い戻しました。もう、ともろくんも来るということで、なんか、二人でちょっと喋った音源を残しとこうかなと思ったんですけど、もう泣く泣くですよ。
あ、喋ったんだ。
いや、ともろくんも行く予定になってたっていうことを聞いてたんでね。うん、だけ二人試合後ちょっと音源を残すとこかなと思ったんですけど、それも叶わずっていうことでね。
ああ、そういうこと。
うん。残念ね、なりましたけど。まあ、でも、僕ももう精神的に一番痛いのはやっぱ、うん、もう、これが一番強いのはやっぱ、ビールの売り子からビールを買って飲めないということが一番辛いですね。
ビールの売り子どうすんなん今年でも。
本当で今年それがなくなったとしたらでも、もうこれが最後だったってしたらですよ。僕は最後に売り子から買ったのは京セラドームの売り子から買ったということで、もうこれだけはもう泣くに泣けないって言ったら悪いの？でもやっぱ最後はね、ペイペイのあの可愛い子からビール買いたかったなというのが心残りで。
あれじゃね、明日でと終わるとワニが死ぬやつで、どんな状況で死ぬや
つ。もう本当ね、これは。ねえ、たとえ J リーグが再開しても、ビールの利子サッカーで出てくるわけはないしね。
あ、売ってないんだ。できたっけ。
あ、サッカーの球場では、ビールの売り子とか来ないですよ。うん、
え、俺はレベルスターで見たことあるよ。少なかったけど。
あ、ほんと？
うん。
まあ、北九州では一回もないけど、ハーゲンダッツがたまに来るぐらいだけどね。
レベスターは一応中にケンタッキーもあるからね、
うん、
確かに。
あ、そうなんだ。
あんまりレベスターって言わないんだって。もうベスト電気スタジアムだった
な。でも、また脱線してもね、聞いてる人申し訳ないけど、今年は、降格がないということでね、ちょっとほっとしましたけど、でも、サッカー部見られるのは、ちょっとストレス、僕は、ね、サッカー見出すのあれだけど、3倍ぐらいこれストレスくるね。
え、今、最下位グループなんでしょ確か。
最下位グループって、1試合しかやってないじゃないの。0-1 の試合を。
だって、一応、小学グループの1位グループになってるから、本当に。
そういうのはもういいの。今年は降格がないんですから。
来年、枠が広がるから、J3 降格グループがやるかもしれない。
まあまあ、とりあえずはね、今年は広告がなくて、安心して、ね、お試しで見て、来年、どういう補強をしていくかという、楽しみで見れますけどね。うん。
ウィリアさん、はい。一寸先はトスですよ。一寸先はトスになりますけどね。
まあ、でも僕は、ね、ダメ絶対、小賀社長の時は、年間席買って見てますからね。
経営が破綻してるのに見に行かないということはあんまりいいパターンじゃない
まあまあでもまだ決まったわけじゃないですよ、トスもそういうの。でも、
でもこう、 今年絶対影響ありますじゃん、うん、
まあまあね、
ウイルスの関係で観客が無観客の試合が続くかもしれないし、うん、入場収入が落ちるかもしれないし、スポンサーが今ついてないっていうか、
そうね、う
ん、なんで去年みたいな大きな、なんちゅうの、収入があるとは思えない。
まあまあそうね、うん、だけそういうので言うとね、やっぱり再開した時ね、行ける環境で僕は元気だと、あの、いう、でも、もう絶対応援したいっていう人は、なるべくね、やっぱ課金すべきって言ったら、どこの回しもんだって言われるかもしれんけど、そういうのはやっぱ大事だよね。
いや、マスクして応援しに行かない。うん、
いや、そんなん言っても、僕、マスクしても、あの、鼻と口は出てますもん。
うん。あれですよ、それ、ガマゴリの、なんか、コロナウイルスしないと、あの、あれみたいに、その、巻き散らしていくって言ってるんでしょ。
まあまあ、今のところはね、うちは安泰で大丈夫ですけどね。うん。でも、これからいかに映らないようにっていうのも、重要ですよね。まあまあ、それを考えると、いろんなとこ行けないとかあるけど、まあまあ、例えば、ね、グッズを買うとか、そういう支援の仕方もあるしね。
グッズまだ買ってないな、うん、あんまりな。っていうか、あそこ行けない、行けるんでしたっけ、あの、ホークス、テーペードームの横のグッズ売り場。
あれはやってんじゃないかな、確か。
うん、たでも、回転ですもんね、
やっぱね、リチャードシャツとかもちょっと買いたいなとか思ったりもしますよね。
52番が、うん、とうとう。
でも、僕は、あの、極論で言うとね、あの、王さんとかも含めて、あの、永久欠番ってなくてもいいんじゃないかなっていう派なんですよ。
でも、巨人とかだったらでも、欠番多いよね。
まあまあ、多いけど、それはなくて、他に新しい違うイメージの人が受け継いでいって、大丈夫っていう感じ。ジャイアンツで言うと24番が今ずっとそういう感じで、違う系列で受け継いでいってるわけじゃないですか。
うん。中畑と、まあ、色が違うか。
うん。ああいう感じでいいと思うんですよ。だけど僕、リチャード3番かなと正直思ってたんですけどね。
いや、3番上げれないですもん。
うん。だけど、まあまあ、上げれないにしても、それに相応する番号を上げて、あの、そこを周到するような選手じゃなくて、また違うイメージでついてくれたことは面白いなと思ったんですよね。
一桁の番号は、明石が引退した時だったら、明石とか中村が引退したように7とか8はね、つけてあげてもいいけどね。
でも 3もある意味、ちょっと意味番になりつつありません？ホークスの歴史で。
だって、3番は、まあ、あ、でも、松中のイメージ強いか、全部として。うん、
だけあのこの人の番号だからって守るんじゃなくて、新しく引き継いでいって、まあまあダメでもそうやっていろいろな人を引き継いでいくのが美しい世界だなと僕は思うんですよね。
19はでもあれだったね、引き継いだね、会が、
うん、まあまあでもそこのあの、ノムさんというイメージじゃなくて、新しいキャッチャー像で会が引き継いでほしいと僕は思ってますけどね。
うん、そうね。
うん、でそう考えると、あの、引き継ぐ人の新しいイメージでって、まあまあ、前の人がつけてた、こういう人がつけてたから、それを継がなければならないという、そういうイメージで見るのはちょっとかわいそうかな。かわいそうっていうか、あの、他に見る目がある、あるよっていう。 感じで見ればいいんじゃないかなと。うん。で、番号ってこれは前は誰の番号なんでっていうイメージでは僕は見てほしくないなと思うし、まあね、その前の62をずっと使ってもよかったんだろうけど、それはあえて19をつけることで新たな19のキャッチャー像というのはあっていいのかなと思いますよね、僕は。うん、まあそんな感じで、あとはどうだろう、他にあの僕としては今日話そうとしてるあれはあったけど、あとはまああれか、高橋純平がしれっとまた元に戻ってるけど、こっちの方が良かったんじゃないかなと僕は思うけど。
何が、
いや、先発で行くよりも、あの、まあまあ、買いのが外れたことの影響なんでしょうけどね。あの、リリーフに回った方が良かったんじゃないかなと。
ああ、でも逆に、だって、でも、さっき言ったあの、ロングができるんだったら、谷間のローって、高橋純平で決まりやんって。
ああ、そういうことですね。うん。うん、そこそこ。あとは他に、こう、あの、一軍に入る入らんとかの頭角線上の方っていらっしゃいます？
三森が結構頑張ってたような気がするんだけどね。
三森ね、あの、ほんと、こう、ちっちゃい一本出しだ、一本足だほうみたいな。
独特な構えをしてたけど、うん、確かに。でもあれ打てるんだから、ね、
うん、ちょっとあのちっちゃい大砲ということで、あの小砲みたいなことで
小砲あんまり言い方じゃない
でもあのちょこんと足上げてるだけでタイミングは合ってるみたいな、あの打ち方がなんともちょっと好感が持てるっていうか、面白い打ち方ですよね、あれ見てたら。
独特で、まあ、なんかきっかけつかんだんだろうね、うん、でもあれで打てるのか、
うん、でもベースとしてはあのゆったり一本足を、あ、ゆったり上げる一本足から改良してあんな打ち方になったと思うんだけどね、グリップの位置からしても。
何は自分劇団で使いたいけどポジションもないという。
うん。あ、まあ、だい、内野全般使えるっていうことですよね、とりあえずはね。だから、それを言うと、まあ、肘の調子が竹ちゃんまんな、あの、今宮の、ちょっと休む時の、あの、穴埋めに、高田だけじゃないぞっていうとこ、見せれるわけですよね。
あのリチャードとかね、でも本当は入れたいんだろうけど、2軍スタートなんでしょ、多分リチャード。
まあそうなんですか。
控えスタートっていらないと思うよ、とりあえずまだ元気だから、
うん、まあまあそうですけど、ただでも一番これあの開幕のメンバーで決まってないと言ったらファーストだと思うんですよね。うん。だけあの実績から言うと順番であの中村晃が一番適任かなっていうことになってくると思うんですよ。ファーストで。うん。でも、あの、先発投手は左投手の兼ね合いで、まだリチャード使ってもいいかなと。
濁ってるからね。
うん。
さすがに開幕になったら二軍四番で東京行くんじゃないみたいな。
そうなのかな。まだ、あの、内川の状態によっては、残しとっても大丈夫かなと。
で、ほら、だから、延期になった分、内川は間に合う可能性
が。まあまあ、それはありますよ。あるんだけれども、いやまあ、でも、仮想明日が開幕としたら、リチャードまだ残ってても大丈夫ですよね。
まあ、これまた結果出したら別だろうけど、うん、多分残さないんで、まあ、回せるだけの戦力いるんだもんね。
うん。まあまあ。それによって上林とかが影響出るんですかね。
上林、トラック選手はね、
うん。
長谷川元気な上にしかも。
うん。
今年は去年と違うの、長谷川もいたんですよ。一軍にいるから。
うん。
で、バレンティンがいるんでしょ。
うん。
センターが守れるって言ったら、シュートが効いたでしょ。
うん。
で、中村もケラもガイアと内野の枠で挟まってんだから、
うん、
内野で、あと明石も別に怪我してるわけじゃないしね。
そうですね。うん。
控えでいったら、あとは、まあ、今宮の代わりの高田、あとシュート、
はい、
キャッチャーも3人にしたら、海と高谷と栗原入れたいなったら、うん、もう枠待ってるよみたいな。
あ、そうね。うん。まあでもそう考えるともう。
これに本当は慶三がいるんだからね。
うん。まあ、川島、脇腹を痛めたんですけど。
ああ、だったっけ、脇腹だったっけ、うん、あの時は。熱は誰だったっけ。
熱で落ちたのは、上林です。
いや、だけあったっけ。
うん。まあ、でも、そうかな、でも、まあまあ、でも、ね、明日のスタメンも、まあまあ、どうなってるか楽しみですけどね。でも、僕は基本的にダゾンで楽しみつつ、ま、あの、ダウンロードできるやつは楽天パーリーグスペシャルで見ますけどね。これいつ開幕になるのかっていうのはやっぱ、
だから、本当俺、ラジオで聞きたいんだけど。
あ、そうね。
ラジオだって。
これ。
ラジオが多分、かなり、ずれるはずな
の、うん。確かにそうだよね。本当は明日からラジオ枠撮ってたんでしょうけど、他の番組になっちゃうんだよね。
特に、まあ、開幕じゃないから、
うん、
本格的にはから、平日になってからスタートするんだろう。
うん。あ、そう考えると、ああ、そうね。まあ、ある程度、あの、サブ的なアナウンサーの練習の枠にこれ使ってほしいんだけどね。あの、別にそれが地上波で流れなくても、そういう音源で撮ってましたよ的なこと流れるといいんだけどね。絶対練習はしてるよね。ある程度研修的なアナウンサーはいながら、
福岡の曲だとあのどっちもラジオがあるから、うん、テレビとラジオあるから大丈夫だろうけど、
うん、
練習にはなるだろうけど、
うん、
他の曲あそうねでも全部じゃ全然ないもんね、
うん、
ラジオ専任専門なの日本放送とか東京なの文化放送とかは厳しいよね、
うん、
確かに。おそらくあれか、テレビとあれ、ラジオがあるところあるんだっけ、うん、あそこはまだいいか。
うん、
東京の 報とかタイムだから、
うん、
ラジオ専門やん結局実況が、
うん、これどれ、はい、
一回りとりあえずあるんですよね。
まあ10日まで、
うん、
予定だったら、あ5日までかとりあえず練習試合とする、うん、
これどこやろ。ファイターズ戦の時あのフォックストロットさんとつないであの実況中継みたいなことでやっても面白いかもしれないですね。
あれはまだ日程わからんが、その日にいるかどうかわからんよ、
うんうん、まあまあちょっとあの聞いてたらこれラブコールしますということで、あの日曜日の試合がいいのかな、うん、まあまあそういうことでやろうかなと僕は思ってますけど、まあそういう感じですかね、うん、でだいぶ今日の尺も来てしまいましたけど
尺で考えちゃいかんよ続けられないと1ヶ月分ぐらい丸丸できないよ多分。
まあまあね、でも これからちょっとこういうあのまた練習試合的なことが増えるかと思いますけどね、あのいろいろ追ってまたこのゴールデンコンビで必ず日程が合う中でやっていきますのでというか僕も一人喋りはさすがにちょっときつかったね
あのそのさっき言ったフォックスローズさん真似るとか言ったのはどういうことなのかな。
だけそのこのコンビと以外のやつもちょっと組んだりはすると思いますが、まあまあ基本的には僕と薩摩さんの喋りがを中心線として、あの他に日にちが合えばということにしますのでね。
いや、一人喋り諦めちゃ
う。でもやりますよ他の人。まあまあ松木さんもね、あのバファローズ戦の前振りか振り返りもやりたいし、イーグルス戦もあるしね。うん。まあまあいろいろこれは僕のさじ加減でいろいろやっていきますので。
また1ヶ月先ってことないっすよ。
いや、それはないです。もう、今度からはちゃんと、あの、集大ぐらいになるように、集大以上になるかもしれませんよ。ということでね、やっていきますので。うん。まあ、とりあえずは、その他にもね、館長邸で作家を喋ったりとか、いろいろやってもいいのでね、あの、続けていきましょう。どうぞね。
サッカーだけなの？父は南語るとかじゃない？
あ、まあそういうのもいいですよ。あのやっていきますよ。はい。
推しを否定しなくなったんです。推しボートレースはもう。
ということでね、まあまあ久しぶりのね喋りで僕も相当気持ちよかったので、ね、またあのひょっとしたらあの1週間経たないうちにまたオファーするかと思いますのでね。まあまあ
日程が合うかどうかそんなの分かんないです
ね、うん、まあまあ会う時でねやりますけど、とりあえずはもうあのホークスキャストは別に習慣でもない何でもないのでね、あの気が向いた時にさっとやってさっとやりますんでね。
枠が気持ちよだけは納得いかない
まあまあまああの今度からはもうちょっと早めに始めれば早めに終わってもいいので、ね、あの、やっていこうと思います。まあ、とりあえず今日はね、久しぶりのゴールデンコンビで、まあ僕としては気持ちいい喋りができたんでね、そろそろ枠の関係で終わっていこうと思います。はい。あ、これだけ、ね、それからコロナには負けないぞ。つまずいた時立ち上がる勇気でくれる誰かがそばにいればいい。一人じゃないと踏み出した最初の一歩が明日への
抜けですよ君だけ。